東北大学防災アップデート。今月ゲストにお迎えしていますのは、災害科学国際研究所災害医療国際協力学分野の江川真一先生です。江川先生、おはようございます。
おはようございます。
さて、今朝はこちらこそよろしくお願いいたします、はい。今朝はどんなお話を伺いますでしょうか。
はい、今日も研究のお話を少しさせていただこうというふうに思っております。
はい、
私たちの分野では、東日本大震災において実際に健康を害された方々、被災者の中でも医療的な支援が必要だった方々のデータというものをどうにかして、やはりきちんと解析をした上で後世に残して、で次の災害にどのように備えるかということを考えるために役に立つ資料として保存するべきだというふうに考えて研究をしております。
はい、
そこで宮城県をフィールドにしまして、で津波でたくさんの犠牲が出て、でただ犠牲の中で生き残った人たちが避難所に避難をされて、でその中で大変な生活の中で、医療を必要とされた方々がいらっしゃるわけですね。
そうですね。で
気仙沼、それから石巻、南三陸、それから県南、さらには岩手県も福島県も同様のですね、災害における診療の記録というものが残っています。
はい、
これは病院では診療記録のことをカルテとよく言っていますけれども、正式な日本語は診療録っていうんですね。
記録の録。
カルテではなくて診療記録という言い方をわざわざしているのは、
はい、
いわゆる病院法による、医師法とか病院法による診療録、カルテではなくて、診療をしたことはしたんだけれども、その分の記録であるという言い方を日本の関係者の中でコンセンサスを得て、災害診療記録というふうに言おうというふうに決めて扱っているものなんですね。
はいはい、
で私たちが今力を入れて解析をしているのは、津波によってですね、公立志津川病院、それから町の中の開業をされている方々、こういった医療機関がほぼ壊滅的な状態になった南三陸町の診療記録をデータ化してですね、その医療ニーズというものを解析をしていこうということなんですね。で南三陸町には震災前2010年の統計では1万7000人ほどの人が暮らしていらっしゃいました。でその中で、たくさんの人たちが避難所に移られて、で医療を必要としたその診療記録の数はだいたい1万400件ぐらいあるということが分かっています。
はい、
でこれは全てが全てその南三陸町の、に住所がある方という方ばかりではなくて、災害対応に来た方々や、それからボランティアの方々、こういった方も具合が悪くなって、診療を受けたことがある。でそれから診療を提供する側はですね、公立静川病院の先生や看護師さんたちは南三陸町のベイサイドアリーナという体育館みたいなところに避難をされて、その中で診療をされていたんですね。
はい、
それにだいたい1週間ぐらいするともう日本中から、DMAT であるとか日赤の医療班であるとか、いろんな診療支援のチームが来て、で避難所に、出向いて、それでそこで診療を行ったという記録なんですね。
はい、
ですから、町の医療資源、それから外から来た医療資源、それから外側からの支援のリソースといいますか資源とですね、それから町の人たちが実際に必要とする医療ニーズっていうのが、これが噛み合っていたのか、十分だったのかっていうことを検証することがとても大事になってくるんですね。で1万件の中で一番多いのは、感染症以外の疾患という言い方をしますけれども、例えば高血圧であるとか、心臓病であるとか、それから糖尿病であるとか、こういったものが増えます。それから実は多いのは花粉症なんですね。時期3月の時期でほこりも舞ったというのもありますけれども、花粉症は結構多かったんです。それからそれが非感染性疾患というものになります。これが実は一番多かったんですね。
先生、感染症というのは、はい、風邪とか、
そういうもの、感染症って があって非感染性の疾患があるんですけども、感染症というのは実は災害の後には非常に肺炎が流行って風邪が流行りますし、風邪がひどくなれば肺炎になりますし、それからもう一つ多いのは下痢ですね。消化器の感染症としての下痢が多くなることになります。そういったものは感染症として扱います。それからもう一つ多いのはメンタルヘルスですね。いろんな悩みを抱えることになりますので、メンタルヘルスの訴えもあるんです。そのメンタルヘルスの面で一番多いのは中高年の女性の不眠ということになります。皆さんやはり眠れなくて、なんとか寝たいというふうな要望があって、診療チームに、睡眠導入剤をもらっていくというふうなことも非常に多かったということになります。
なるほど、はい、それにしても貴重なデータですよね。
そうですね。あともう2つあるのが、あとは外傷、瓦礫を片付ける際に怪我をする、津波で直接に受けた外傷というよりも、瓦礫の片付けであるとか家の片付けによって怪我をしてということがあります、それからもう一つは母子保険、やはり必ず妊婦さんが いらっしゃって、で小さな赤ちゃんもいて、そういう母子保険を見ることが大事だということになってきます、
今回その南三陸でしたが、今後じゃあ石巻ですとか気仙沼とか他の地域にも広げていらっしゃるんですか？
気仙沼には約6,000件、それから石巻には石巻赤十字病院が保管している分で14,000件、それからあとは石巻市立病院、石巻市立病院も津波によって機能することができなくなったんですけれども、幸いに医師や看護師は別なところに避難をして、でその避難をした遊学館という施設があって、この公共施設が東日本大震災で初めて大規模な福祉避難所として活動したことになります。150人ぐらいの特殊な支援を要する方々、寝たきりの方々、いろんな疾患を抱えていらっしゃる方々の支援をしたということになります。
なるほど、今後その、地区のデータも集められて分析をすることで、これはその災害医療にとっては非常に貴重な資料になりますし、
実は23年前 の、 その阪神淡路の大震災の時のこういった診療記録というものはですね、ほとんど残ってないんですね。
あ、そうですか。
その阪神淡路 の、 教訓によって、防ぎ得た災害死亡というものがあるんじゃないかということが我々の常識になっているわけなんですけれども、ただ実際の元になった資料というものはほとんど保存されてないんですね。ですから個人情報を守りながら、そういう資料をデータとしてきちっと残していくことはとても大事だろうというふうに思っています。
そうですね、今朝は災害時の保険医療ニーズについてお話しいただきました。江川先生、今月はありがとうございました。
どうもありがとうございました。